西野博士のズバリ企業分析。
このコーナーでは企業価値検索サービスユーレットを使って、ユーレットの開発者で産業能率大学客員教授の西野義之博士と一緒に企業をじっくり見ていきます。西野博士、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お相手はラジオ日経清水です。ここから企業価値検索サービスユーレットを見ながら進めてまいります。皆様もホームページからユーレットを検索してトップページへいらしてください。はい、では今日取り上げていただく企業は、
はい、今日はですね、M3 という会社、なかなかですね、個人投資家の方の中では、ご存知の方もいらっしゃると思うんですけれども、
はい、
M3 と聞いても業種がですねイメージできないかもしれませんが、
はい、
何と言えばいいんでしょうね。
東証一部上場の2413の M3 なんですけれども、はい、医療情報サイト大手ですね。
なるほど、医療情報サイト大手、確かにそうですね。
はい、
では2413ですかね、か M3 と入れていただいて、いつものように早分かりから見ていきたいと思いますけれども、
はい、
と入れていただいて早分かりのところに行くとですね、主な指標の棒グラフがあると思いますけれども、見ていただくとちょっと驚くのはですね、綺麗な右肩上がりというところがですね、なかなか、はい、日本経済がずっと停滞していると、リーマンショックがあったと、いろんな 3.11 もあったと言われながら、実は、2009年とか2011年も、確実にですね売上を伸ばしてきた企業だということが、棒グラフからわかると思うんですけれども、2008年75億円だった売上が、今だいたいそうですね、売上が190億円ですねまで伸びていて、当期純利益も20億から、44億45億円まで伸びていますね。非常に伸びている企業だと思いますけれども、もともとですね M3 という会社はですね MR 君という、皆さん医療業界の方はご存知かもしれませんが、 MR 君というですね、薬を、お医者さんにですねご紹介をして、この薬がどういうものかとかですね、どういう効果があるかということを、お伝えする、そういう意味では医療情報をお伝えするという仕事をしている、MR をですねご紹介するという、サイトから始まったんですけど、はい、最近は医療ポータルとしてですね、ソーシャルメディアのような、いろんな看護師とかですね、お医者さんとかいろんな方が交流するサイトもやっていたりと、拡大をするにあたってですね、そういう情報サービスを拡大していると思うんですけれども、
はい、その MR 君や M3.com というポータルサイトも運営しているということですね。はい、ですね、あとはこのお医者さんや薬剤師さんのこう求人というか人材派遣業、
そうですね、紹介、転職をする方がいらっしゃるので、はい、医療業界もなかなかこうずっと同じところにいるという、ケースの業界ではあまりないので、当然病院を変わるとかですね、お医者さんが違うところへ移るとか、あるいは逆に、医者が足りないので当然医者を募集しているとか、麻酔科医が足りないとかいうところのマッチングをすると、ですから、医療というですね、限られたある一つの業界の中でヤフーのような情報を提供するポータルサイトを持ちながら、リクルートのように人材マッチング、人材を、紹介する、転職就職を、手掛けるサイト、もしくはその、広告を、告知することによって、人材を獲得できる仕組みというものを医療という、箱の中でですね、展開しているというイメージを持っていただければいいと思うんですけれども、
特殊ですしちょっとニッチな、
そうですね、
ところですよね。
専門的な業界には必要な情報サービスだからこそ逆に、価値があるのかもしれないですけど、一般の方からするとですね普通にはあまり関わらないというか、医療業界にいなければその情報の価値とかですね、どういった情報があるんだって興味とか、あまり、関心がない方にはですねちょっと全然違う業界なので、本当にニッチになるかもしれませんけれどもね。
もうこの M3 の医療情報サイトにはおよそ20万人超のお医者さんと8万人以上の薬剤師さんが登録しているということで、
結構な数ですね。
結構な数ですよね。
本当そこに属性情報として医療従事者っていう、付属情報がついていて、20万人とかですね数十万人の方が 登録されているというとですね、まあ、いわゆるそのゲームとか最近、流行っているパズドラのですね、ガンホーみたいな登録数1000万人突破とか2000万人突破っていうものとはまたちょっと違うビジネス戦略というかですね、もう最初から、特定の、方に情報を有料で、見たいとかですね、あるいはその人にとっては非常に価値のある情報を流すという、ビジネス戦略です、ですので、まあ、ニッチではあるんですけども確実に、欲しい人がターゲットが分かりやすいというところでは、
はい、
ビジネスを組み立てる、まあ、イグジットする部分ですね、要は誰に何を提供するかって非常に分かりやすい部分はあると思いますね。
やはりビジネスモデルとしてはポータルサイトで、まあ、広告収入、
はい、
いやその MR 君ですと
製薬業界からのマーケティングの支援という形になると思いますね。
今ちょっと右肩上がりで順調に伸ばして業績伸ばしているんですけれども、
そうですね、
ま、ニッチな産業ではあるので、まあ、今後さらに伸びていくっていうことが期待できるのかっていうところがちょっと気になるんですけれども、西野さんは。
そうですね、なかなかその評価しづらい部分はあると思うんですけど、まあ、よく皆さんが企業を見るときにあると思うんですけど、どの段階にある会社なのかと考えるとですね、当然、今の段階では、まあ、東証一部ではあるんですけども、設立が2000年9月でして上場したのは2004年で、比較的、まあ、今の時代に必要なサービス、あるいは今のインターネット社会において、成功したサービスであることは間違いないと思うんですが、まあ、当然この短期間でこれだけの勢いで伸びてきたと。で、ユーレットの決算書の円グラフですねを見ていただいてもですね、非常に、現金を保有していて借金が少ない、あるいは、原価率も3分の1以下で、当期純利益の割合も非常に高いと。
すごいグラフですよ。
そうです ね、
ですね、
あの見てびっくりするんですけど、
はい、
まあ、利益率の高さもそうですけど本当に綺麗な円グラフですから、やはりこれだけの成長を、まあ、してきたと。で、清水さんおっしゃるように、じゃあこれがあと5年10年どうなんでしょうって言われるとですね、まあ、一つは医療の世界なので、最初から先ほど申し上げた不特定多数の方に、サービスするものではないですから、どこかでそのターゲットっていうのが飽和してくる部分があると思いますので、今までのそのニーズに対して獲得していって伸ばしていった、売上と利益を、じゃあこれが本当に無限に続くかっていうとちょっとそこは分からないので、あるとしたらですね、これをずっと成長続けるとしたら、やはりその、ポータルサイトに対してもっと付加価値の違う、まあ、例えば MR 君から始まり、転職、就職の支援をするというふうに手掛けたように、それ以外ですね、医療に関する他の情報をもっともっと、ポータルサイトではコンテンツを提供されているようですけれども、まだまだ医療の世界において、例えば健康管理とかですね、もっともっとこう、エンドユーザーに近い情報を収集する、あるいはそういう情報を提供するっていうところに、拡大していくと、この見方があれば、維持しながら、成長をしていくとは思うんですが、今の、サービスですねだけをこうどんどんどんどんユーザーを増やしていくというと、やはりお医者さんとか看護師さんとか最初からターゲットの人数が限られてますので、どこかで鈍化するんではないかなと思うんですが、まあ、当然、経営者の方たちは、次の展開っていうのを考えてると思いますので、
はい、
逆にこう皆さんがです、特に個人投資家の方が、今のビジネスがうまくいっていると伸びているというところも当然あの興味のあるところだと思うんですが、今後ですね M3 が全然新しい、特に医療の世界で、全然違う医療情報を扱うという、まあ、プレスリリースが出てくると、またさらに期待が高まるのではないかなと思いますね。
そう考えると先ほど西野さんがこう医療業界のリクルートヤフーという例え方をしましたけれども、はい、やはりそういうふうに広がってエンドユーザーにも広がっていけばまだまだ勝機はあるというようなところでしょうか。
そうですね、はい、今本当に閉じた世界で、まあ、急成長しているように見えますけど、ある意味手堅い部分、手堅いやり方かなと思うんですね。でもそれをもう少しその広げて、実は、ここにお医者さんが登録されていますと、ひょっとしたらセカンドオピニオンをしたいという患者さんがいらして、その人が、ある特定のお医者さんを探していると、専門医を探していると言ったら、ひょっとしたらそういう患者さんに情報を提供するとかですね、もう少しオープンになっていくとまた一層拡大する。で、 まあ、その情報を提供するターゲットを、まあ、増やすか、あるいは提供する情報をもっと違う医療情報を足すか、まあ、それはヘルスケアかもしれないですし、何か美容とか、もう少し、予防医療みたいなところかもしれないですけども、そうやってこう広げることがあるということが、多分この成長を続けられる、要素として重要になってくるんじゃないかなと思いますね。
そうすると、やはりこのビジネスを考えたり、またさらに次のビジネスへ発展するために、まあ、経営陣というのがちょっと気になるところではあるんですけれども。
そうですね、まあ、
どういう経営陣なんでしょうか。
そうですね、あの、まあ、M3 のですね、役員の、アイコンをですね、押していただくと、役員の経歴が出てきますけれども、何人かの方はマッキンゼー&カンパニーとかですね、まあ、今出ちゃいますけど、リクルート出身の方もいらっしゃるようで、あるいはまあソニーだったりですね、比較的こう皆さんどちらかというとこう医療のサービスをやってる割には、医療の方が比較的少ないという意外な、
そうですね、
はい、役員の顔ぶれかと思うんですけれども、
はい、
逆に、ものすごく医療してるわけではなく、やっぱりこうビジネスの仕組みとですね、世の中の仕組みを、理解をして、そこに何が必要かっていうことをサービスとして作っていったという会社が、今急成長しているという結果だと思いますね、
はい、
なので、まあ、役員を見ていくとですね、実はその企業の戦略っていうのが意外と分かったりすることがありますので、ぜひですね、まあ、特に急成長している会社は一体どういう人が経営しているかというところを、チェックするということも必要だと思いますので、皆さんもですね、企業を調べるというときにまずは、どんな人が会社をやっているかというのを見ていただければいいんじゃないかなと思います。
はい、今日は東証一部に上場しています2413の M3 を取り上げました。西野博士、ありがとうございました。
ありがとうございました。
このコーナーはオンデマンドでもお聞きいただけます。マーケットプレスのホームページからどうぞ。ユーレットへのご要望は Facebook ページでもお待ちしております。ぜひユーレットのページのいいねも押してください。
はい。